ヤコブの手紙第1章22から25節。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません。御言葉を聞くだけで行わないものがいれば、その人は生まれつきの顔を鏡に映して眺める人に似ています。鏡に映った自分の姿を眺めても立ち去ると、それがどのようであったかすぐに忘れてしまいます。しかし、自由をもたらす完全な律法を一身に見つめ、これを守る人は、聞いて忘れてしまう人ではなく、行う人です。このような人は、その行いによって幸せになります。
アレルヤ。
アレルヤ。
こうして今週もですね、2月を迎えましたけれども、共に礼拝を捧げられることを本当に心から感謝しております。ヤコブの手紙の学びも今回で6回目になります。先週やりましたからね、まだなんとか新鮮に覚えてらっしゃると思うんですが、ヤコブは前回読みました、学びました19節から、実は神様の御言葉、神の言葉について、教え始め待っているんですね。人生は試練に満ちています。けれども、神様はすべての祝福をもって天から恵みを注いでくださる。とりわけ、神の言葉、御言葉を私たちに注いでいてくださる。その神の御言葉は、私たちのうちに植え付けられて、芽生えて、育って、私たちを新しく生まれさせて、成長させて、救いの完成へと導いていくんだってことを、ヤコブは教えてるんですね。で、御言葉は私たちの魂を救うことができるとも言っていました。その神様の御言葉を、前回のタイトルでしたけど、受け入れなさい。ね。ヤコブは進めていたわけですよね。それこそが全ての人にとって何より大切なことである。御言葉、神の言葉を受け入れなさいってことですよね。そこで、今回の箇所でヤコブはさらに、これまでのその流れを受けた上で、流れを受けた上でってことですが、こう進めますね。御言葉を行う人になりなさい。まあ、これが今回のタイトルということになります。御言葉を行う人になりなさい。ヤコブの手紙を学び始まった最初にも言いましたが、この手紙の特徴の一つは、御言葉を実行すること、行いの、ね、技をこう強調するという意味です。その必要性が、この手紙の中では語られているわけですが、まあ、前回学びましたが、その行いの前にです、まずはですね、御言葉を聞くことの大切さが大前提として教えられていましたよね。これが大事だよってことを前回学んだわけですよね。御言葉を聞くということは、まあ、私にとっては聖書を自分で読むということも含まれるわけですけど、祈りながら御言葉を読み、聞き、学ぶことを続ける限り、まあ、私たちはそう簡単に間違うことはないと言って過言ではないと思います。クリスチャンであっても、いつの間にか聖書を読まなくなっている人が増えているとしたならば、それはその人自身にとっても、教会にとっても、また教会の働きの、神様の働き全体にとっても大きなマイナスになってしまう危険がある。あえて言えば、他のことはさておいても、聖書を読み、聞き、学ぶクリスチャンが増えていけば、教会ももっと変わってくるに違いないと言っても、決して過言ではないんだろうと思いますね。私たち改めて御言葉のその大切さということを確認する必要があるんじゃないだろうか。まあ、大切だって頭では分かってますが、本当にそれを大切にしているかどうかということですよね。まあ、そのことを確認した上で、今回は、その御言葉を行う人になると。それって一体どういうことなんだろうかってことをちょっと確認していきたいと思うんですね。はじめにヤコブは、自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけませんって言ってますよね。御言葉を行う人になりなさいって言って、自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけない。つまり、行う人と聞くだけで終わる人をこう対照しながら、対比しながら、比べながら教えているわけですね。おそらくこの背景には、皆様よくご存知だと思うんですが、イエス様が語られた種まきの例えがあるんだろうと思うんですね。神様の言葉という種が、一つは道端に落ちた。一つは岩地に落ちた。もう一つは茨がいっぱい生えている、その中に落ちた。そしてもう一つが良い土地に落ちた。最初の道端と岩地と、茨の地に落ちた種は、結局実を結ばなかった。ね。でも最後の良い地に落ちた 土地についてはですね、今イエス様はこれ結論として言ってるわけですが、こう言ってるんですね。マルコの福音書の4章の20節。ちょっと一緒に読んでみましょうか。4章の20節。はい。良い土地に巻かれた者とは、御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、ある者は30倍、ある者は60倍、ある者は100倍の実を結ぶのである。そしてもう一箇所もありますが、ルカの8章の15節。これも読みましょうかね。はい。良い土地に落ちたのは、立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して、実を結ぶ人たちである。これが結論だってことですよね。御言葉の種がせっかくまかれても、その受け入れる、その土地によってですね、全然その結果が違ってくるっていうことですよね。まあ、イエス様の弟であったヤコブ。おそらくこの例え話は、お兄さんのイエスから繰り返し聞いていたかもしれませんよね。あるいはお兄さんと一緒に幼い頃から近所の農家の手伝いなんかしてですね、自分自身がそういうことを体験していた。その種って日本の農業は丁寧ですから、一つ一つこう植えるような感じですけど、向こうの農業って大雑把ですからね、パーッとこう巻くみたいですよね。だから道端に種が落ちてしまったりとか、そういうことが起こるらしいですけど、いや、良い土地に落ちれば、それが芽を出すけれども、そうでないところに落ちた種は結局は、無駄になってしまう。そういうものを姿をですね、まあ、ヤコブは小さい時から体験したの、していた、まあ、馴染みのある光景だったのかもしれませんね。まあ、ところでヤコブは、ここで自分を欺いてって言ってます。自分を欺く。欺くという言葉調べてみますと、感情をごまかすという意味があるんだそうです。感情をごまかす。自分を欺くということは、自分自身に対して自分の評価をごまかして計算する。自分がどんなものであるか、何が教えられているか、どんなふうに答えるべきか、そういったことが分かっていても、それをごまかして実行に移さないということですね。つまり自分で自分に嘘をついてしまう。真実と向き合って受け入れようとしない人のことだということですね。それが聞くだけで終わる、そういう人のことだと、ヤコブは教えているわけですね。まあ、ちょっと横道にそれるかもしれませんが、この手紙の26、1章の26節で、ヤコブはこう言ってるんですね。1章26がありますよね。ありますね。自分は信心深いものだと思っても、舌を制することができず、自分の心を欺くならば、そのような人の信心は無意味です。これでもね、自分の心を欺く。自分では信心深いものであると思っても、自分の舌を制することができない。つまり、語るに早い選手がありましたよね。そういう人は自分の心を欺いてるんだって役場を言うんですね。まあ、こういうところも非常にこう鋭くというんでしょうかね。深く私たちの姿を表しているんじゃないかと思いますが、話すのに早い。まあ、言い換えれば主張が強いということは、その主張の強さのゆえに自分の心をごまかしたり、自分で自分の心を騙すことにもなり得るということです。それをこう見ようと自分でさえもしなくなってしまう。ヤコブは、ただ聞くだけの人は、自分を欺いている人だと言います。まあ、聞くだけなら誰にでもできるかもしれませんね。まあ、聖書を読むだけなら、一応まあ、読む気があれば読めます。説教を聞くときにも、ああ、ごもっともとですね。そういう感じで、こう聞いて、その場限りで聞くことは誰でもできるかもしれません。だけど、どんなに神様の言葉に触れて間違いを示されたり、神様の御心を知らされたりしても、それを聞くだけで終わらせてしまうのならば、それは結局は自分で自分を騙し、ごまかしているということだということですね。なかなかヤコブって鋭いですよね。まあ、人を騙すのは他の人やサタンだけではない。私たちは自分で自分を騙す。自分で自分に嘘をつくということがあるということですね。忘れないでいたいと思いますね。私が私をごまかす。本当はどうあるべきなのか。良心において、神様の光の中で分かっているはずなのに、それに従わないことによって、自分をごまかす。そういうことにならないようにと、ヤコブはここで進めている。まずそれをしっかり確認しておきたいと思いますね。さて、続く23と24節でヤコブは、この聞くだけで終わるものについて、もう一つのことを言ってるんです。23と24を読みます。御言葉を聞くだけで行わない者がいれば、その人は生まれつきの顔を鏡に映して眺める人に似ています。鏡に映った自分の姿を眺めても、立ち去るとそれがどのようであったかすぐに忘れてしまいます。これも面白い例えですよね。鏡を見てもそのまま立ち 立ち去ってしまう人、それが聞くだけで行わないものだって訳語言ってますよね。この場合の鏡っていうのは神の言葉のことです。神の言葉が私は何者なのか、何をすべきで何をすべきでないのかっていうことを、それこそ鏡に映すように私たちに神の言葉が告げてくれるわけですね。見えてくるわけですよね。それを見はするけれども、あるいは聞きはするけれども、それに基づいて行動しない。そして間もなく忘れ去ってしまう。それが聞くだけで行わないものだ。ですね。まあ、こんなふうにヤコブは聞くだけで終わりものを、一つは自分を欺くもの。もう一つは鏡を見てもそのまま立ち去ってしまって忘れてしまう人と言っているわけですが、まあこの二つを結びつければこうなりますよね。私たちは神の言葉という鏡に対面して、自分とは何者なのかという生まれついての自分の本当の姿を知らされることになります。そしてそれは何かのアクション、行動が自分に求められることになるはずなんですが、鏡で言えば鏡見てね、あ、ちょっとこの辺汚れてるなとかね、あ、髪がこう、バサバサになってるなとか、気づいて顔を洗ったりとか、あるいは髪を櫛で溶かしたりとか、こう、するようになるんですが、それを見ているにもかかわらず何もしないってことですよね。それは自分を欺くことだと。まあ、端的に言えば、神様に作られた自分にもかかわらず罪ある自分、そういう自分の真の姿を神の言葉によって知ることができる。それは当然ながら私たちに悔い改めや信仰を求めることにつながるわけですが、しかしそれをしないまま立ち去ってしまうということです。それがここで言われている御言葉を聞いても行わない人の姿ということになります。ある人がこんなふうな神様からの呼びかけのことをゆりかごの歌だっていうふうに表現しました。ゆりかごの歌。まあ、例えとしてですね、幼い頃にさらわれた、子供がさらわれたと。で、何年か経ってその子供が探し出された。しかし最初のうちその子は何も思い出さない。まあ、それもそうですよね。目の前に突然現れた女性が自分の実の母であることなどにも気づかない。ところがその母親が子守歌を歌い始めると、その歌をじーっと聞いていたその子が幼い頃の記憶を呼び起こされてですね、ああ、これがお母さんだ、母親だっていうことに気づく。ちょうどそのように神様の言葉というのは、神から離れて人生を送っている人々に自分が本当は何者であるかに気づかせ、神のもとに立ち返るようにと呼びかけるんだって言うんですよ。なかなかいい例えだなと思いますね。ところが本来ならばその呼びかけに応えて私たちの側で行動を起こして当然なんですが、聞くだけで行わない人はさらにそこから立ち去って、それがどのようであったかやがて忘れ去ってしまう。まあこんな風にヤコブはその当時試練と誘惑の中にあった教会の兄弟姉妹たちに御言葉を行う人になるように進めたわけですが、それに、そのよう進めるにあたって、まずはじめに、聞くだけで終わるもの、行わないものとはどういう人か、その裏側からですね、そのことを示しているんですね。それは自分を欺くものであり、鏡を見ても立ち去って忘れる人だとはっきりヤコブは指摘しました。でもちょっと考えてみると、なんでわざわざ行いなさいって言ってながら、行わない人をまずね、最初にね、説明してるんだろうか、詳しくね。ヤコブはそのことを、についてまず最初に語ったんだろうか。まあ、やっぱり聞くだけで行わないまま終わってしまうってことが、現実の私たちの多くの問題でもあるし、その当時の人々のね、問題でもあったんだろうなと。それは非常に現実的な問題であったからに違いないなというふうに思いますよね。そしてそれはここにいる私たちにとっても、やっぱり現実的な問題ではないかなって気がしますよね。先週学んだ箇所、皆さん覚えてらっしゃるかどうかわかりませんが、ヤコブはそこで、怒るのに遅いようにしなさいってやりましたね。神様の見業の前進にブレーキをかけてしまう怒りを捨てること。それもまた御言葉を行うということの大切な一面ですよね。一週間皆さん振り返ってどうですか？怒るのに遅くしましたかね？私たちの中に、妬みや怒りの感情があるならば、神様はそれを捨てなさいと言われる。それを捨てない限り、神様の祝福があなたのもとに届かないからですね。 私たちが周りの人に対する苛立ちとかやりきれないような怒りを覚えるときは、神の御前にひれ伏してへりくだって、御顔を仰ぎ見て、神が私たちをどんなに忍耐して見ていてくださるかを思い起こす必要がある。周りの人たちがどういう人たちであったにしても、まずその人に対するあなたが感じているその苛立ちを捨てるようにと、神様はおっしゃっている。遅くしなさい。預言者ヨナのように、自分が、神様がね、自分に与えてくださった立場とか持ち場を不満に思ってですね、不平を思ってですね、怒りを覚えるようなことがもしかしたら皆さんもあるかもしれない。神様はヨナを本当に力強く用いたいと願っておられたわけですが、ヨナのその中の、そのヨナの中にあった不満と怒りがですね、その神様の御心を痛めて遅らせてしまった。できないようにしてしまったってことですよね。私たちも同じですね。私たちの周りに家族の中でも、学校の中でも、職場でも、教会でも、どこででもそうですが、皆さんの助けを必要としている人があり、神様からあなたが手を差し伸べてあげなさいと言われているのに、傍観者のように腕組みをして、いや、そんなことできませんと。めんどくさいです。ね、何かとこう言い訳をして、手をこまねいていることがあるとするならば、そういう言い訳は即座にやめて、主の御心に聞き従うようにと神様はおっしゃっておられるっていう。それを聞くだけで受け入れず従わないでいることは、皆さん自身、私たち自身にとっても、周りの人にとっても、そして神様の働き全体にとっても、それは決して幸いなことではない。ブレーキになってしまう。神の栄光が現れること、神様の御業が実現することのブレーキとなってしまうということですね。神様は私たちに御言葉を与え、私たちの魂を救い、この世の光として用いたいと強く願っていらっしゃる。ですから私たちはすべての汚れ、あらゆる悪を捨て去って、神の御言葉を受け入れ、行うものでありたいというふうに思いますよね。そこでヤコブは最後に、私たちが御言葉を受け入れ、行うものとなるためにはどうすればよいかということを、この御言葉を行う人にはどんな祝福があるかということについて、25節でこう教えています。25節。これは一緒にいい言葉ですから読みましょうかね。一章25節。はい。しかし、自由をもたらす完全な律法を一心に見つめ、これを守る人は聞いて忘れてしまう人ではなく、行う人です。このような人は、その行いによって幸せになります。先ほどゆりかごの歌の話を紹介しましたけど、そのゆりかごの歌の役割を果たす神の言葉。それが、ここでは、自由をもたらす完全な律法だって言われてますね。自由をもたらす完全な律法。神様の言葉っていうのは、私たちの真の姿を映し出す鏡であるだけじゃなくて、私たちに真の自由をもたらす完全なものなんだとヤコブはここで語っている、教えている。じゃあ、自由をもたらす律法ってどういうことなんだろうか。例えば、私たちは皆、こういうことないでしょうかね。こうあるべきだって分かってはいても、そうできないっていう問題。あるいは逆に、こうあるべきではないと分かってはいても、ついついそうやってしまうっていう。そういう不自由さと言ったらいいんでしょうかね。問題を抱えていることがあるんじゃないかというふうに思いますよね。私たちが自分の感情や欲望に振り回されている限り、それは奴隷に他なりません。振り回されているということですね。本当の自由は、人が神の意志を受け入れた時に得られるものだ。人間が本当に自由になれるのは神の律法に従うことによってのみだと聖書をしている。その時人は良いことに対して自由であって、自分が当然そうあるべきことを抵抗なく素直にできるようになるってことです。それが本当の自由だってことです。つまり、神に従うことこそが真に自由だってことですね。またヤコブは神の言葉をここで完全な律法だとも呼んでますよね。律法が、神の教えが完全であるとはどういう意味なんだろうか。三つの意味があります。一つは、律法は神によって与えられた神の律法だと。神様に掲示された、神様が掲示してくださった教えであるから、それは完全だと。まあ、イエス様が弟子たちに示した生き方、それは神の御心によって生きる道であって、そのことのゆえに完全だ。神の教えであるから完全だって言うんですね。人の教えではないという。二つ目に完全とは、それ以上良いものはないという意味で完全。律法は何よりも 愛の律法です。聖書は愛は最も大いなるものだと、最も大いなるものは愛だって教えてますよね。コリント書の中を見るとね、神の愛こそが最も価値ある永遠に残るものだと。律法はそういう意味で完全だと。愛の律法より崇高な律法はないという意味ですね。そして三つ目、この完全っていう言葉は言語でテレイオスっていう言葉なんですが、このテレイオスっていう言葉は一つの与えられた目的に向かって完全であるということを意味しているそうですね。つまり神の言葉を学ぶと、私たちはなんでこうやって作られたのか、何のために生かされているかっていう自分の人生の意味、目的がわかる。その目的に向かって歩み始めていく。そしてその目的に従って生きていく自分を初めてね、自分、本当のこれが自分なんだっていう納得感が得られるわけですよね。その目的に従って歩むことができるようになる。私たちがキリストの教えに従うならば、自分の生きる目的を知って、そこに生きることができる。神様がなんでこの世に自分を生かしてくださったか。皆さんそのことをしっかり掴んでらっしゃるでしょうかね。それが本当に納得いく形で私たちが掴むときに、私たちの人生はもっともっと喜びにあふれた、あるいは希望にあふれた、力にあふれたものになってくるはずですよね。そういう意味で、目的を知らせ、目的に生かしてくださる。そういう意味で、神の律法は完全だという意味があるということですよね。まあ、こんなふうに、神の言葉、神の律法は、私たちに真の自由をもたらす完全なものです。それゆえにこそヤコブはこの律法を一心に見つめ、これを守る人になるようにと進めるわけです。一心に見つめ、これを守る。主の前に静まって、そこに集中していくこと。それで心をいっぱいにしていくこと。他のことでいっぱいにしないってことですよね。一心に見つめ、これを守る人。そのような人こそ、聞いて忘れてしまう人ではなく、行う人であるとヤコブは言っています。神の言葉は私たちがそれを静まって聞き、鏡を見るように一心にじーっと見つめることによって、実行する人を生み出していく、いくってことですね。見つめること、聞いて心に留めること、それを実行しようと願って求めて心がけること、そういった一つ一つのことが働いて、実行する人になっていくってことです。これはなかなか皆さん大事なことですよね。私たちは他のことにあまりにも集中じゃないんですね。気持ちがばらけてると言ったらいいんでしょうかね。集中できなくなってる。他のことにあまりにも情報が多くてですね、煩わされているっていうのが私たちの現実かもしれません。本当にとどまるべき真の自分にとどまりきれてない、集中できてないっていうのが私たちの現実なのかもしれませんね。だからこそ本当の意味で御言葉を行うことができなくなってしまう。しかし私が一心にこの神の教えに心を向けてですね、じっとそれを求めて求め続けていくときに、それが私たちは実行する人に変えられていくということですね。それは私たちの側の努力というよりも神の言葉の働きによることだと言えるかもしれませんね。確かに行う人になりなさいって命じられているわけですが、その反面を見ると、その背後には、行う人になる道を教えて導いてくださる神様の側の大きな恵みとご配慮がある。神の御言葉ってそういう力がある。私たちがその言葉に、御言葉に集中していくときに、御言葉が私たちの内側から働いて、私たちをそういう、その行うものへと道、作り変えてくださるってことですよね。ですから私たちは常にこの神の恵みを心に覚えて、すべてに勝って神とその言葉を第一にするということが必要です。もし私たちが神の恵みを軽く見て、キリストよりも他の何かを求めたり、自分の望みとか、自分の好みを人生の最優先事項にしてしまうとするならば、私たちの中の神の座は奪われてしまってですね、私たちの信仰と人生は悪い状態に後退していくことになるに違いありません。こういうことは日常の現実として私たちはみんな体験しているんだと思うんですよね。しかしもしそうなっても希望はあります。たとえ私たちが迷い出てしまったとしても、全身全霊で神を探し求め、御言葉を一心に見つめ守るならば、再び神様を見出して御言葉を行い生きる自由と喜びを回復することができる。神は私たちを見捨てず、破滅への道を閉じてくださる。なぜなら神様は憐れみ深い方だ。 って約束されてますよね。その神様の憐れみと恵み深さに信頼して、私たちは神に心を向け、一心にそこに留まる。それが何よりも必要なことだっていうんですね。さて、最後にヤコブは、このようにして御言葉に聞き、そして行う人を、このような人はその行いによって幸せになりますって言ってますよね。このような人はその行いによって幸せになります。この幸せっていうのは祝福っていうことです。山の上でのイエス様の説教、山上の説教でイエス様お語りになりましたよね。これこれの人は幸いである。言いましたよね。その幸い。あるいは詩篇の第一編でね、いかに幸いなことかと始まりますけど、そこで言われている幸い。これ同じ言葉ですよね。人間が思う幸せ。あれがあれば、これがあればっていう、そういう幸せじゃなくて、神様のお考えになる幸福。すなわち神に祝福された状態のことですね。聞くことと行うことが矛盾なく備わっている人。それを人生の揺るがない指針としている人。見えない信仰を見える信仰によって証明し、行いへと昇華させている人。そういう人が神様によって祝福される人であって、真に幸いな人です。幸いを求めてない人って一人もいないんだと思います。なんだかんだ私たちは幸いを求めてるんです。その本当の幸いは、御言葉にこそあるってことですよね。そこに集中する必要があるということですよね。まあ、こうしてみますと、まあ、前回学んだ御言葉を聞いて受け入れるっていうことと、今回学びました御言葉を行うっていうことの間にはそんなに大きな差はない、違いはないと言っていいでしょうね。むしろ非常に密接なつながりがあるわけですよね。まあ、この後、ヤコブの手紙はまだ続きますけど、非常に具体的な信仰生活の中での実行すべきことがあれやこれやと教えられていくんですが、中には時にはこう厳しい言葉も、ヤコブは語っていますけど、でも、その前にまず教えられていることはですね、まず私たちは、御言葉に聞き、御言葉という鏡にとどまり、自分を見つめ、自由をもたらす完全な律法を一心に見つめること。何かをするっていう前にね。そしてその場から決して離れないということ。そのようなことに心を配り、それを日々積み重ねることによって、神様は私たちを御言葉を行う人、御言葉の、神の御言葉によって生きる人へと、ますます日々成長させてくださるに違いないと思う。このような人は、その行いによって幸せになります。心に留めたいと思います。一言お祈りをいたします。